信仰生活におきまして御言葉の恵みは不可欠であります。御言葉なくして私たちの歩みはありえないと言っても言い過ぎではない。もし御言葉が与えられていなかったら私たちの人生はどうなっていたかなどと想像すらできません。先ほど共に聞きました申命記30章11節から14節までを読んでみます。私が今日あなたに命じるこの戒めは難しすぎるものでもなく遠く及ばぬものでもない。それは天にあるものではないから、誰かが天に登り私たちのためにそれを取ってきて聞かせてくれればそれを行うことができるのだが、というには及ばない。海の彼方にあるものでもないから、誰かが海の彼方に渡り私たちのためにそれを取ってきて聞かせてくれればそれを行うことができるのだが、というには及ばない。御言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口と心にあるのだから、それを行うことができる。日々の歩みの中で何気なく聞いたり読んだりしている主の御言葉が私たちの生活においてどれほど身近なところにあるのかを、この御言葉は教えているように思います。私たちが御言葉を読み聞くのではなく、むしろ御言葉の方から私たちに向かって語りかけてくる。それが私たちに与えられる御言葉の恵みなんです。実にありがたいことであります。では御言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口と心にあると申命記が語る意味はどこにあるのでしょうか。言葉を変えれば、御言葉はいかにして私たちの身近にあるのだろうかということです。御言葉はいかにして私たちの身近にあるのか、結論から申しますと、その答えは言うまでもなく主イエス・キリストの恵みにあります。人間にとって遠い存在であった神の御言葉が、今や主イエスによって、主イエスご自身が御言葉となられて私たちの世界にまで降りてきてくださったゆえに、私たちのごく近くにある、ここに神による生きた言葉としての御言葉のありがたみがあるのです。これが真実であることを、本日与えられましたマルコによる福音書11章21節以降の御言葉から共に教えられていきたいと願っています。さて本日の内容は、込み出しにもありますように、汚れた霊に取りつかれた男を癒すというものでありまして、いわゆるこの主イエスの奇跡物語が記されています。出来事の舞台はカファルナウムというガリラヤ湖の北方に位置する漁業の町でありまして、主イエスが弟子たちと共に伝道したその拠点とされた場所でありました。時は安息日でした。安息日は天地創造において神が7日目に休まれたことから、ユダヤ社会において文字通り安息の日として労働を中断し神を賛美する時として守られていました。まさにこの日に主イエスは街道に入られて教え始められたといいます。私たちも今こうして主の日というこの安息の日に教会の礼拝に集って主の御言葉に聞き教えられようとしている一人一人であります。22節には人々が主の教えに非常に驚いたと記されています。後の27節にも驚いたと記されていますが、この驚くということは信仰のいわば原点でありますね。驚くというのは信仰の原点なんです。信仰の本質であります。信仰とはまさに驚きに他ならない。神の働きに救いの恵みに驚かないではいられない。主の御言葉に驚くことは主を信じて生きる私たちの信仰表現でもあると言えるでありましょう。で、この人々が驚いたのは主イエスの教えに対してでありましたが、その教えが 立法学者のようにではなく、権威あるものとして示された教えであったからだというんですね。立法学者のようにではなく、権威あるものとして示された教えであったからだというわけですね。だからみんなが驚いたのだと。立法学者というのはユダヤ教の立法を研究して、立法の解釈や弟子たちの教育、あるいは最高法院、まあ今でいう日本の国会にあたりますね、この最高法院での判決といった重責を担う人たちでありまして、その職務には指導者としての権威がありました。ところが主イエスはここで立法学者のようにではなく、権威あるものとして教えられたと記されていますね。主イエスご自身に権威があったことはわかるんですが、今申し上げましたように立法学者にも権威があったはずではないのかと、まあ、そう考えてしまうかもしれません。しかしながらよく考えてみますと、立法学者の権威があったとすれば、それは職務上の権威でありまして、かつそれは世代から世代にわたって歴史の中で受け継がれてきたものであったと、そのように理解できるでありましょう。つまり立法学者自身によって受け継がれてきた権威であったのであります。あの260年余り続いた徳川幕府の権威は明治維新によって終わりを告げたことを思い起こします。人間の権威はいわば絶対ではなく、人間社会の中で相対的なものであるんです。相対的なものであります。しかし主イエスが権威あるものとして教えられたのは、まさに人々が驚くほどのかつてない誠の権威でありました。権威の意味を辞書で調べてみましたら、こう記されていました。他人を強制し服従させる威力、人に承認と服従の義務を要求する精神的、道徳的、社会的、または法的威力と。他人を強制し服従させる威力、人に承認と服従の義務を要求する精神的、道徳的、社会的、または法的威力。まあ、何やら少しこう難しい表現でのが続いておりまして、受け止めるのに多少時間がかかるかもしれませんが、まあ、言っていることはですね、正しいと思うんですが、これはまさしく立法学者に相当する権威のことであります。人間が生み出し、人間社会において受け継がれていく権威であります。しかし主の権威は人間が生み出すものでも受け継がれていくものでもありません。主イエスの権威は他人を強制したり、人に承認と服従の意思を要求したりすることはありません。なぜならば主ご自身が権威者としてこの世界に生きて働いておられるからであります。権威を英語でオーソリティというんですけれども、オーソリティと、これは作家を意味するオーサーから来て由来している言葉なんだそうですね。そしてこのオーサーは生み出す人が本来の意味である。生み出す人と、ね、主の言葉、聖書の御言葉を生み出された作家オーサーはまさしく命の創造主なる神に他ならない。それゆえ主の言葉はまさに権威ある誠の言葉であり、この権威ある言葉は決して遠くにではなく、主イエスにおいて私たちの近くにある。神明記が宣言している通り、権威ある主の御言葉は常に私たちの近くにあるのです。 主イエスによる悪霊追放の奇跡はまさにこれを証しする出来事でありました。教えられていた主イエスの前で今一人の人が叫んでいました。この人は汚れた霊に取り憑かれていたと言います。汚れた霊、悪霊などと言いますと、私たちの多くは、自分とは無関係といいますか、無縁といいますか、あまり実感のない事柄のように受け止めてしまうかもしれませんが、実は私たちの実生活において汚れた霊は大いに関係しているのでありまして、常に私たちに取り付こうとしているんです。常に取り付こうとしている。つまり汚れたとは文字通り汚されているということでありまして、私たちのあらゆる面、心の隅々が汚されている、あるべき状態がぐちゃぐちゃに汚されてしまっている状態であります。これは権威ある主の御言葉に従って生きようとする心が、権威ある主の御言葉に従って生きようとする心が、もはやこの世の価値観、この世の権威によって汚されているということです。24節を見ますと、汚れた霊は我々と複数ですね。我々と、これはこの世にある汚れた霊、サタンの誘惑がまさに多数であり多岐にわたっているということでありましょう。汚れた霊は誠の権威について正体は分かっている、知っていると言います。正体は分かっているんだと。そして構わないでくれと、構わないでくれと、一人にしてくれ、あっちへ行ってくれと言わんばかりに、誠の権威と向き合おうとはしません。しかし誠の権威なる主イエスは今救いを必要とする人の近くにおられ、この世の汚れた霊、サタンの力と向き合われ、対峙される。しかも黙れ、出て行けと汚れた霊を叱咤しておられます。誓っておられる。私たち自身も同じであるように思うんです。私たちも分かっているんです。分かっているのです。神から賜物として与えられている権威ある御言葉の恵み、その力を十分に知っています。分かっているのです。いわば御言葉の正体は分かっているのです。しかしながら、与えられた権威ある御言葉を心に留めながらも、日々の歩みの中で知らない間にこの世の権威によって心が汚されてしまっていることも少なくないのであります。生活のリズムというものがあります。一週間の生活においてさまざまなリズムが私たちの歩みに影響を与えていきます。嬉しいリズム、楽しいリズム、心地よい晴れやかなリズムがある一方で、悩みのリズム、悲しみのリズム、苦しみのリズム、後悔のリズムが時に神に抗い抵抗するリズムとなって私たちの生活を支配していきます。それゆえ常に私たちの近くにある誠の権威である御言葉のリズムによって私たちの生活のリズムは修正されていく必要があるのです。人生の逆境において悲しみや苦しみの中にあるとき、私たちは決して一人ではなく、そのすぐ近くには誠の権威ある主なる神が御言葉において共におられる。このことを信じて生きる希望、それが信仰の恵みなんです。自分は決して一人ではなく、御言葉の権威によって建てられた主の教会、慰めと平安の共同体に、この教会に連なっている恵みを私たちは今心から感謝したいと思うのです。 ルドルフ・ボーレンという神学者がいました。神学、このボーレンはある著書の中でこのように言っています。キリスト者の魂はいかなる穴も穴ですね、穴が開くな、いかなるキリスト者の魂はいかなる穴も持ってはならないというのは間違いである。自分の魂の中にどれほど大きな、どれほど多くの穴があろうが、それは問題にはならない。どれほど多くの苦い水がその穴の中に集まろうが、それも問題にはならないのである。むしろ大切なのは、穴だらけの魂がイエス・キリストのものになっているということであります。そうなれば、私の魂の中の苦いもの、重苦しいものも、すべて私のものではなく、イエス・キリストに属する事柄なのである。だが試みる者は、言葉巧みにそれが真実ではないように言いくるめる。苦いもの、辛いものを表面に無理にでも浮かび上がらせ、自分で自分の苦さ、辛さを取り去らなければならないではないかと、あなた方に無理強いするのである。ボーレンの言うように、私たち人間の心はまさに穴だらけであり、そこから苦い水が大量に注ぎ込まれているような毎日であるかもしれません。そして無理にでもその穴から苦い水を、自分自身を頼りにして自分自身の力で取り去らなければならないといった思いが、いやおうなしにも襲ってきます。こんな自分ではダメだ、苦い水を自分の穴から自分の力で取り出さなければ、取り出していかなければならない、そのようにですね、いやおうなしにもそのような思いが襲ってくるのです。しかしながら、ことはそう簡単ではありません。そんな簡単なことではないと思うんです。苦い水を自分で取り除ければいいんですけれども、それができない、それができない人間はそれほど強くはないのです。命の創造主である神は、神に信頼し、神に頼り、神に委ねて生きるものとして人間を創造されました。ところが、自分の力で生きていけると勝手に信じ込んでしまった人間は、その最初に神が禁じられていた木から果実を手に取って食べてしまったのでありました。だからこそ人間は、心の穴から苦い水を取り去ってもらわなければ生きてはいけないのです。まことの権威にある方に、黙れ、出て行けと叱っていただかなければ前進していくことができない存在なんです。汚れた霊は主イエスによって叱られた後、大声を上げて出て行ったと言います。汚れた霊を叱られた主イエスの権威、それはまさに十字架の権威に他なりません。汚れた霊の苦しみは、主イエスご自身が十字架の権威によってこの世界から取り去ってくださるのです。権威ある新しい教え、主の尊い御言葉の力が、今私たち一人一人に与えられています。まさに救いの御言葉、命の御言葉であります。この尊い御言葉である聖書について、詩人の八木重吉はこう述べているんですね。少し長いんですが、お読みいたします。私は本では詩集を読むのが一番好きです。しかしそれすらなくても済ませます。しかしもし私から聖書を取られてしまったら、私は全く頼りない気持ちになってしまいます。世界中のすべての詩が滅びても、私には一冊の聖書があれば少しも寂しいことはありません。私は一人でも聖書を読む人が多ければよいと思います。 私は一生の自分の行いがすべていけないことであっても、聖書を人に勧めたことはいいことであったと信じて死ぬことができると思います、と言って、私は聖書の隅から隅まで説明できるというわけではありません。10年も毎日聖書のことを思い、ほとんど読まぬ人でないのですが、毎日毎日新しい疑いに迷っています。ただ私はこれほど好きな本が他にはない。そして少しずつでも分かっていくことが多くなるのがどんなに楽しみでしょう。一冊の聖書があれば少しも寂しいことはないと言い切った八木重吉は、聖書という書物が他のどの書物よりも自分にとって必要であり、楽しみであり、信頼に値する権威ある新しい教えであることを人々に伝えたかったのでありましょう。教えるという言葉を調べてみたんですが、教えるという言葉はもともとは、惜しむ、つまり愛するという字ですね。それで惜しむと読みますが、惜しむという表現から来ていると言われています。教えることは相手をかけがえのないものとして愛することであるということです。惜しむことだと、教えると、権威ある新しい教えとは、キリストの十字架をもってこの世界を、私たち一人一人をかけがえのないものとして愛してくださる主なる神の憐れみと許しの恵みに他ならないと言えます。主イエスの権威ある新しい教えは、たちまちガリラヤ地方全域に広まっていったといいます。私たちもまた今ここに与えられた救いの御言葉、命の御言葉、まことの権威ある新しい教えを、この目白台から日々出会う人々、共に生きる人々に告げ知らせていきたいと思います。特に今困難や苦しみ、悲しみの中にある人たちに、この喜びと希望が与えられるように、まことの権威ある方の導きを共に祈っていきたいと思っています。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。この世の権威が支配する中に、2000年前、あなたは主イエスキリストによって誠の権威を表してくださいました。この世のあらゆる権威の中で押しつぶされそうになるとき、また重荷や苦労を背負い悲しみや苦しみの中にあるとき、どうか私たちの近くにおられるあなたの御言葉に信頼するものとならせてください。権威ある新しい教え、主の御言葉の権威をもって、私たちを、この世界を慰め励まし、あなたの御心へと導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。